皆さんおはようございます。こうして神様の前に共に祈り賛美を捧げ、また主の恵みをですね、本当にかみしめる人々に与えたことを心から感謝いたします。先ほども司会者の方おっしゃいましたが、明日がですね、東日本大震災の、未曾有の本当に大きな惨劇から8年が経過しました。先月ですね、一人の方の、お別れ会に少し参列してきました。それは東日本大震災の後ですね、アメリカから賛美チームが来てくださって、その賛美チームを連れて、仙台、そして、福島での一回だけですね、コンサートをしたりしてですね、賛美をゴスペルを通して、被災地に元気を届けましょう、そういう働きを3回にわたってですね、させていただきました。その後も実はゴスペルだけではなくてジャズのですねシンガーもいらっしゃったので、その方たちがずっと継続的に訪問してくださって、それをこう、ずっと受け止めていらしてくださった会社の社長さんがいらっしゃったんですが、去年のそのコンサートの時はちょっともお見えになることができなかったんですが、年明け早々にですね、お亡くなりになりまして、そしてその方の、記念し、お別れする時ということで、先月会がありましたので私も参列して、そして本当に平安を祈ってきたわけでございます。もうある面ね、どうですか、パッと見たら、平常になっていると、そういう、印象を受けるわけでありますが、やはり、もう8年前の時のね、惨たる現実というのはもう悲惨なものでありましたし、ただやはり、女性のですね、必要な地域もまだまだありまして、そういう中で、現実と戦っている、ね、方がおられるのも事実でございます。私たちが、京都からこうさせていただく働きについては5年で、一つ区切りをつけたわけでありますが、やはり、その実際の現実の中で、ね、苦しんでいる方々が本当に主によって励まされ強められるように祈り続ける、そういう姿勢はですね、保っていきたいというふうに思っております。先だって、ちょっと報告が来まして、私たちも支援させていただいた一つの場所がありますが、そのところにですね、本当に教会が立ち上がりまして、建造されてですね、そして、当初はいわゆる避難所、そしてまた、物資をこう配布する配給所であったわけですが、だんだんその地域の方のコミュニティになって、そして実はそこで30人ぐらいのね、40人の方毎週毎週こう集うようになっている中で礼拝がこう始まったんですけど、今はそこに進学を卒業した器がですね、着任しまして、というか正確にはずっとそこで奉仕してた方が進学を卒業してそこの牧師になったということでありますが、本当に、教会としてのね営みも、形を取って、始まりましたと、本当にそういう悲惨な痛みの中から実は本当に新しい神様のね恵みのページがこう開かれていくということも、もう多々起こっておりまして、本当に私たちの主は、向かう湯を生じさせるお方であり、また本当に私たちの現実から立ち上がらせてくださるお方であるということですね、また証を通して、聞くことができて本当に感謝いたしました。私たちが、できる範囲で、ね、支援することができた範囲というのは本当にわずかなものでありますけれども、でも主はそれも、生かしてくださり用いてくださってね、今もなおその働きがね前進していることを本当に感謝いたします。今日ですね、神様の御声を聞いていきたいと思いますが、今神の子と題してですね、主の言葉をいただいてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天の父様、あなたの御前に私たちが今日生かされ、そして今週を開かれたものとして向き合えることを心からありがとうございます。8年前に大変つらい大きな出来事を私たちは受け止めました。 でも神様はそこから一歩一歩本当に主によって立ち上がらせてくださる、その歩みへと導いてくださったことを心からありがとうございます。今もなお神様は苦しみの中におられることもおりますから、どうぞ主が年頃に変えてください。その方々に神様具体的な助けを与えてくださるように心からお願いをいたします。また神様ともにその思いを共有したものが神様天の御国に帰りました。神様などご神の前にどうぞ安らぎを与えてくださり、また地上に残された一人一人が神様その思いを継いでこの地上の営みを前進することができるように祝福してください。神様などご神の特別なお計らいがまた今週も開けてくることを期待します。今私たち主の前に集まり、神様主の御言葉に感動しています。どうぞ主がこの真ん中にお立ちくださって、お一人お一人に必要なところを余すところなくお語りくださるようにお願いをいたします。幸いのと祝福し、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日ですね、聖書の中でも最も有名なと、言っていいでしょう、一節を、まず書きりにご一緒に、読んでいきたいと思います、ヨハネの福音書の3章の16節17節をですねご一緒に拝読します。3、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アーメン。聖書の中で一番こう中心的に響いている調べというのは福音ということでありまして、喜びの知らせであり、また良い知らせです。その一番良い知らせの中身は何かね、具体的に言えば何かというと、実は神様は私たち人間を大事に思ってくださっていて、そして、罪から救い出して永遠の命に生きるものにしたいと願っておられた、その事柄を実際に2000年前イエス・キリスト様を通して実行されて、そして今そのイエス様の十字架によって、私たちは全ての人が信じるならば永遠の命を得ることができる、そういうですね恵みに私たちが入れられているということでございます。そういう言うならばイエス様の出来事、また福音書というものでイエス様の十字架の出来事というのはつまびらかに語られていますけれど、それをギャーッとね要約して、もう固めたら何になるかって、この3章の16節になるわけでございまして、あるね聖書、分厚いんですけど、ギャーッと圧縮するとこの一節に、ね、なると言っても過言ではございません。でありますから、ぜひとも私たち一人一人ですね、この16節は心に刻み、魂に焼き付けてですね、本当に神様の恵みを感謝して歩みたいと願うのでございます。さあ、こういう中で神様はその一人をお与えになったイエス・キリスト様という方が、言葉でいらしたお方でありましたが、この地上に来られた、肉体を取られた、これをヨハネの福音書は語り初めに、述べております。そしてそういう事柄が一体どういう枠であったかというと、実はこのイエス・キリストは神様の一人子であって、そして御子というお方が私たちに与えられた、実はこのお方が御子であったので、この方を信じる者、この方を受け入れる者、この方にあやかる一人一人には子という立場が与えられていくのだ。そして子という立場が与えられるということは、ある意味で私たちが神様と親子関係の中で生かされていく、そして神様から直接そういう関係をいただくので、神様から脈々と命を与えられるので、永遠の命、神様の霊によって生かされる、そういうですね世界が私たちに開かれていくということなのでございます。ヨハネの福音書をですね、こうずっとじゅんぐりにこう読んできましたので、あるでこの1章の1節からですね、こう3章15節までのところをですねこう響かせながら、実はこの16節を読みますと、また味わいがですね非常に深まっていくことを知るわけでございます。さあ、そういう中で一人も滅びないでっていうことは、ある意味で神様の強い願いがそこにあるということを私たちに教えられます。全ての人がね、イエス様を信じる者が一人も滅びない、例外なく、もうその恵みに漏れることがないように、そこにはですね非常に強い神様の熱意といいましょうか、 情熱があることを知るのでございます。こう与えるということの言うならば、その深い愛というのを現実でありますし、私自身も今子供をね世に与えられて、そして共にですね育ってまいりましたけれど、まあ4人いるから1人おらんくなってもいいわとは思えませんですね。そんな簡単なものではないっていうことを本当にこう実感します。まあある意味で、何もおるからねスペアがあるということではなくて、やっぱりその一人一人がですね大事な存在でありますね。今上3人が家におりませんので、一番下の坊主が一人っ子状態でございましてですね、非常に我が家で我が物顔に、横暴に振る舞っておりまして、決して、最初に、こうですね、チャンネル選択権を私には譲らないと言いますね、自分が見たい時にはこれを見るというようなですね、非常にこう横柄な態度を時々とって、ちょっとムカッとする時もあるわけでございますが、偉そうにと思うんですけど、でも、やっとそういう日の目を見たと言いましょうかね、彼は我が世の春をやっと迎えた、今まではずっと虐げられてきたですね日々がありまして、これを見たいと思ってもお兄ちゃんお姉ちゃんがこれと言ったらもう絶対それは譲られないね、それがもうこの1月にみんな飛び立ってきましたからですね、もうそれからというものを本当に、楽しんでいらっしゃるわけでございまして、私も、そのことを喜ぼうとですねいつも心をそこへ持ってきてですね、今は一人子でいらっしゃることを喜ぼう、本当にね、そのことを受け止めるわけでございます。まあ昨日も次男とですねちょっと会って話をしておりましたら、あいつ一人子を満喫してるらしいなというので言っておりまして、ほんまやでとこう言ってたんですけれど、まあ ある意味でですね、まあ一人っていうねもの、それがですねどれほどこうかけがえのないものかっていうのをですね、まあこの子がおらんくなったらということをちょっとこう想像したときに、やっぱりしみじみ感じますですね、おるとね、なんかこうこのでかい図体がとかいろいろこう思うんですけど、おらんくなったらって言うともう本当にそれは寂しいもんでありますが、神様がある意味でその私たちを愛してくださっているというのはもうかけがえのないこれだけというものを投げ出しても惜しくないというようなものすごい強いね思いがそこにあったことを知るのでございます。私たち一人一人がそういうですね、まあ、神様に特別なね愛を向けられている存在として見られていることはなんと幸いなことではありませんか。本当に神様の前にですねその深い神様の愛おしさね、私たちに対して向けられたその思いを本当にかみしめながら、この生を感謝し歩んでいきたいと願うのでございます。さあその時に神様が明快に、このところでお告げになっていることがあります。何かというと御子を使わされた、これは世を裁いて滅ぼして亡き者にするためではなかった。かつて旧約聖書の中ではですねそういうこともありました。ノアの洪水というのはまさしく世に悪がはびこってですねもうどうしようもない、そういう時にもう一回亡き者にしてしまって、そしてガラガラポンにしてですねもう一回ゼロ一から歩み直しをねしようというような神の裁きということも現実が起こった、それがですねあったということを聖書は告げるわけでありますが、このところでイエス様がを使わされたのは、神様は決してそうやって人間を滅ぼしてしまい亡き者にするためではなかった、かえって御子によって世が救われるためだ、明確なですね救うという強い意志を持ってそこにことが行われたことを私たちは知るのでございます。私たちはそういう意味で本当にですね神様の前にですねそうやって神様にあって生かされている大きな恵みを感謝しつつ、そして同時に、本当に神様の、言うならば御働きが本当に私たちを救いたいというね強い思いを持ってなされたものであることをもう一度、覚えておきたいのでございます。さあでもこれがですね非常にこう、メリハリの効いたと言ったらいいでしょうか、非常にこう緊張感のあるものであることを次の節は明 明確に示しているのでございます。18節をご一緒に読んでみましょう。はい。御子を信じる者は裁かれてない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。アメン。さあ、このところで信じる者は裁かれていない、いつですか？今ですっていうことです。私たちがこのキリスト救いという事柄をしっかりと受け止めるときに、これは現在に関わっているものであるということを忘れてはなりません。永遠の命を得る、それはですね、パッとこうイメージ的にはね、遠い先、まあ、少なくとも私が死んだ後というようなイメージでパッとこうね、することがあると思うんですけれど、でもこのところで明快に告げられているのは、信じる者は裁かれてない、永遠の命はあるということです。そして裏を返せば、信じないということには神様の裁きがすでにあるということ。まだ死んでないし、神様のね、そういうこう裁きの時にね、いつか来るんじゃないですかということからをこうね、私たちはイメージするんですけど、今すでに命が与えられて救われているとすれば、裏返しはすでにもう裁きは起こったと同じだ。これは本当に私たちが信仰者として、いつ生きていますかという事柄を本当に問われる、ところだと言わなければなりません。人間として生きていまして、信仰者として生きていまして、いつかそうなるという事柄に身を置いている信仰ではなくて、今すでにここで神様の命が開かれているということを受け止める。そして救われるというのは、ある面先のことではなくて、もう今救われているし、そこに生かされているという事柄を受け止めていくことなのでございます。私たちがこういろんなね、課題に向かっていくときは、いつかこの時にっていうことがあります。やっと受験シーズンがぼちぼちこう終わりかけておりましてですね、いろんな結果が出ました。そしてすで、に、もう来年の受験に向かってですね、ことは動き始めている、そういう現実もあります。もうモードがもうそこにピシャッとこうね、定まって、もう今真剣勝負でですね、向き合っている方もおられまして、本当にその緊張感にですね、私も祈りが一層こう力入るわけでございます。うちの一人っ子さんもですね、来年の今頃お決まりになっていることを心から願います。本当に切に願って、いるわけでございまして、あと1年よとこう思うわけでございますが、お家で我が世の春を謳歌していらっしゃるお姿とですね、こう違和感がこうありましてですね、大丈夫かなとこう思ったりするんですけど、やるときはやるだろうと、期待しておりますが、でも本当にこう受験というものをこう考えてみましてもね、合格するという時のね、合格発表っていうのがありますけど、その時っていうのは実はもうある意味でですね、結果がはっきりしたというねことではありますが、実は本当にそうやって過ごしてきたかどうかということが決めますね。私は2回も落ちるという愚かな、若い頃を過ごしまして、つくづく教えられたことがありますね。なんで落ちたかって、祈りが足らなかったわけでもない、皆さんがね一緒に祈ってくれなかったわけでもない、自分がアホやったからということをですね、本当にやっぱりこう学んだんです。もう2回もしてやっとそれを学ぶのかというぐらいでありますが、私はやっぱりそういう悟りが悪くですね、時間がかかったんですけど、でも同時にですね、今一生懸命学ぶということを謙虚に積み上げたらどうなるかっていうところへね持っていったら、結果というのは逆にですよ、もうなるべくしてなるという、そういうことになりますね。ある意味で、だから最後の時はですね、もう最後の時で3回目2回も落ちましたので、3回目の時は滑り止めも受けろ受けろとですね、もう父も言いましたし、いろいろこうね受けましたけれど、入学金というのも こう払わないとですね、合格したことをこう止め置けないわけですよ。でそれをこうですね上手にこう一つの大学の入学金の支払い期限というのがありまして、その次に合格してこうね、期限をつないでこうつなぐと、そして本命とこう行くんですけど、この最後のですねここがですね、仏教系の大学だったんですよ。で最初の大学が、まあ、キリスト教系の大学で、そして最後がキリスト教系の大学。私の父がですねものすごく言ったんです。イザヤ一応ここを入れとけ。いやもうこうやってつないで合格してここに合格してるからね、まあええやん。でもここがねあかんかったら結局仏教系の大学になるやないかって、ね、だからここは入れとけってもう3回ぐらい言ってくれまして、結果的に入れなかったんです、理由は受かるって、まあ、自分でもう思ってたからですね。幸い受かりまして、最終的にはどこにも入学入れず、最後のこのねキリスト教系の、ところに、お納めさせていただいて、無駄遣いせずに済んだわけでございますが、でもこの過程の時はねやっぱりねそれはわからないでしょ。あの旗からもねわからないし、果てどうなるかって、それはやっぱりこうね、そうした方がええんちゃうかっていうような考えもあると思う。でも私自身がやっぱりこうそういう中で、まあ、本当に、愚かなとこから一生懸命こうね勉強するってことをもう一回こうさせていただいて、最後こうね合格発表を迎える時の感覚っていうのは何かって受かってるっていう感じだったんです。そして、受かってるっていうことが現実になった。で実は合格発表の日です、実はうちの教会で結婚式がありましてですね、で私の一個下のやつが結婚する、何歳やねんっていうことですが19でした。19だけど結婚するということで、私は結婚式の準備にですね日曜日の礼拝だとバタバタバタバタしてたんです。そしたらですね、ちょうどお昼過ぎでしたでしょうかね、伊沢兄弟って、お父さんから電話ですよって、藤林先生から電話ですよって言うから、なんてこの、ね、忙しい中に電話してくるの、電話ってなんで電話してくるんやと思ってですね電話機を取りに行きましたら、受話器の向こうからですね父の弾んだ声が飛び出して、伊沢や受かってたねですね、よっぽど心配だったよなということを、その感じ、ま、その日にあの合格通知が来ることもね、ちょっと忘れてるぐらいでございまして、結局日曜日だったので合格発表見にも行かずですね、結果だけ、あったんですが、父は心配でですね、お家にお帰りになって届いてることを礼拝の後を確認して、それで平安に、まあ、結婚式に、ね、向かっていたわけでございます。まあ、父は大事に思ってくれてたんやなということを今思いますけれども、来年の今頃息子に受かってたねって言うかもしれませんがまあ本当にですね、ある面この結果というものはですね実はもうその時にねぐっと本当に掴んでるっていうことがね、ある面決まっていきますね。ある面私たちが先のこと、実は私たちは救われているだろうって、いつ分かる、天国行ったら分かる、死んだ後っていうような信仰なのか、いや救われているし、そして死というものはこの肉体というね一つの殻を抜く脱ぎ捨てる、そういう時であるという感覚で死に向かうのか、これはもう大きな違いがあるということを知るのです。ぜひ、神様にあって新しい命に生かされたお一人お一人が天の御国をもう今この地で生きる、神様の恵みの世界、それが遠い向こうではなくてね、リアルに毎日の生活の中で主の御国の心地すって本当に神様の御国に生かされている、そのようなね感覚を持って生きるものとならしていただこうではありませんか。いや実はそれが御子によって今開かれているというのが明確なねメッセージでありまして、そのリアリティ、皆さんが天国に行かれた時に行くべくして行った、ってそして本当に主の御前に立ち上げられた時に実はあんまり違和感のないような感覚で、 主よ感謝しますと、その前にね向き合うことができるようになるのでございます。さあその後続けて読んでまいりましょう。3、はい、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが悪るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。アメン。ある意味で裁きというものが神様の前ですね、あんたはもうダメだよ、地獄落ちろというようなことではどうもないようですね。何かというと、悪しきものやそういう罪、闇の支配というものがのさばるということ自体が、またそこに囚われて言うならばがんじがらめになってしまうこと自体がお裁きなのだ。ある意味で光の方に来るということが救いだとすると、闇の中にとどまるということ自体がもう神にあって裁かれてしまっているのだということをここで語っているのです。ある意味で、これはローマ書の一章の後半に書かれているメッセージと非常にですね、重なってくるところです。そこにはこうありますね。神はその悪しき行いをするに任せられたとあります。ある意味で神様の前に私たちは人間としてですね、選ぶ力を与えられており、そして正しいことをすることもできるし、また悪しきことをすることもできる。ある意味でそういったものに、いやそうせざるを得なくてしたんやというような生き方を私たちはよく自己弁護で使いますけど、本当はそれにとらわれていて、それに神が任せられているということ。だからある意味でそういう部分が、私たちの裁きになってしまうのだということをこのところは教えているのでございます。でありますから、神様の前に実は神様の御声を聞いて生きよう、あ、私は神様の子供として生かされているんだ、今そうだということを受け止めることが救いそのものでしょ。ということは、それがないということは実は神にあって裁かれているという現実になっている。だからある意味でそういった裁きから救いへと入ってほしいということが神様の願いなので、これが私たちが福音を伝えていく大きな動力となっていくのでございます。21節をご一緒に読みます。はい、しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。アメン。真理を行う者が光の方に来る、つまり、神様の御声を聞き、神様の語りかけ、真理なる言葉に生きようとする者が実は光の方、光へと入ってくる、そういう導きになる。実はそこに神に導かれて生きるということの現実があるのだというのでございます。御子を信じる者は光へと導かれていくし、そしてその闇から光へと導かれるということが実は救いということの中身であり、そしてその救われた者が今度神様に導かれて生きるということからへつながっていくというのでございます。でありますから、まあ、私たちが今神様の子供として生かされている、それを受け止めます。今度それが神様によって導かれているということを自覚し、体験し、それを味わう中で確立されていく、確かなものとされていって、そして本当に光の中を歩んでいるんだというね、事柄を深く感謝しながら歩むことができるようになるということでございます。さあ今日はこのところから共に学びたい第一番目はこれですね。ご一緒に告白しましょう。3、はい、永遠の命は今すでに始まっている。アメン。すでに始まっている。だからここにいらっしゃるお一人お一人にはすでに永遠の命が与えられているのです。このことを本当にしっかりと受け止めようではありませんか。時々ですね、クリスチャンになられて生まなしの頃、また中にはこういうクリスチャンがいらっしゃる、その例としてはですね、先生私は本当に救われてるんでしょうかってことを洗礼を受けた後にですね、尋ねられる方がいらっしゃる。もちろんそのね、 自分なりの納得とか特進とか、そういうこう安心感を持ってね、それをストーンと腑に落ちるという意味で、これ大丈夫だろうかということを考えることはとても、まあ、起こりうることではあります。しかし、私たちが御言葉によってちゃんと受け止めたいことは何かというと、主が救われたということは、それは救われたことなのであって、私たちの感覚的にそれがね、シクッとくるかどうかではなく、それでは決まるものではないということです。救ったというならば救われたのであって、それは間違いないことなのだと。何を信じるかというと、それを信じるんですよ。だから信仰というものはやっぱり神様の前にそういうですね、神様がなされたということからにアーメンと受け止めて歩んでいく。そうすると実はそこにですね、それに伴う具体的な神様ちゃんと、教えであるとか、また励ましであるとか、現実的なね、事柄を起こしてくださって、支えてくださるのでございます。免許証というのがありますが、免許証というのは公安委員会がですね発行してくれて、与えられた人だけがこうね、運転ができる、そういう特別なね許可証であります。アメリカとか外国に行きましたときに、実は日本の、そういうライセンスでは運転はできません。今度3月末にですね、再来週ですがアメリカに行きますが、そこで、レンタカーを借りてですね運転をするんですけど、その時にですね日本の免許証をポッと出したらこれできないですね。ところができるんちゃうかなという友達がいましてね、そしてその友達とアメリカに昔行った時ですね、実は国際免許を取らないで行ったんですよ。国際免許を取らないでですね、免許証を出して貸してくれって言ったらですね、あっさり断られました。で友達がですね、おかしいな、これで行けるはずやけどって、私はやっぱり国際免許取らなあかんのちゃうかって3回ぐらい言ったんですけどね、いや大丈夫よ、日本の免許証出したらねレザーカーしてくれるからって、ほんまかなと思ったけど嘘でした。いやそんなことないっていうことを私はアメリカ行って知るという。そして、結局ですねレンタカー借りれず、どうなったかというと、えらい長い距離をタクシーで移動してバカ高いお金をですね払うことになったわけでございます。二度と忘れないぞって本当に深くね刻まれたわけでございます。だから今回もちゃんと国際免許証を取ってきました。国際免許証をやっぱりこう見ましたら、ちゃんとね条約がこうありましてですね、ちゃんとその、この国だったら OK というのがあるんです。またこの国でないところで運転しようとしたらこれ多分ダメですね。だけどこの国だったら OK というところでちゃんとこう押されるんですね。最後ギュッとギュッとこの割り印みたいなやつこう押されないとこれダメでございまして、まあある意味でですね、ちゃんと準備万端が整ったなと思って、今度ですね、またアメリカに向かうわけでございます。そこで多分こう日本の免許証じゃなくてその国際ライセンスを出すと OK 言ってですね、車を貸してくれるはずでございます。いや絶対に貸してくれます。そういうもんだからですね、皆さんが神様の前で洗礼を受けて神様の子供とされたっていうのは、運転を今まで一回もしたことなくてもですよ、国際ライセンスがあれば運転できる。一緒に行く今度、越智先生という方はライセンスを取っただけです。まだ一回も海外で運転したことない。だから私にこの前聞いてきはりました、本当に僕は運転できるでしょうか。素直な優しい先生だなと思って本当にねその心を受け止めました。だけど先生国際ライセンス取られたんでしょう、うん取ったんだけどこれでいいのかなと思って、今度出しましょう、そしてレンタカー屋でどうぞって車の鍵渡されて分かると思いますが、でもそんな今から分かってるんです。本当はもう今決まってるんです。そうですね、国際レースをお持ちだということはもうできるっ っていうことであって、もうそれは決まってる。あとは実際それを使ってみたかどうかのね、その違いだけのことでございまして、私たちのこの永遠の命、神様の恵みをいただいてね、受け止めたということは何かというと、あなたはもう天国の民ですって、もうギュッと、あの割りみたいなものがギュッともう皆さんに押された。だから本当に私たちはもう主の恵みの民だっていうことをもうね、強く意識していきたいと願います。地上で生きておりますけど、神様の恵みの民なんですよって、もう天国人なんですよっていうね、こと、神の御国の国籍のものなんですっていうことをもっと強く私たちは今自覚しながら歩んでいこうではありませんか。ね、信じないものはすでに裁かれているということは、逆に言うと信じたものはすでに救われている、信じたものは皆そういう処理を押されている、確立されたことである。だから本当に神様の前に主のそのような恵みをいただくものとされているということをしっかりと自覚して歩もうとなるのではありませんか。ヨハネ福音書の14章の7節をご一緒に読んでみましょう。3、はい、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。アメン。イエス様のこの地上で歩んでくださった姿が私たちのモデルです。でイエス様はここでもう父を見ることになる、いやいやすでに見ているって語っていらっしゃるでしょ。ということはもうまだまだとイエス様ご自身の存在の中にですよ、神様のリアリティというものが明らかに示されていたということでありましょう。でありますから、もうイエス様ご自身がこの地上で歩まれた時に、父と子というね関係の中で父なる神様をご自身を通して表すということをなさったんだけれど、それは遠い先の話じゃなくて今あなた方が目の前で見ているでしょうって、私自身本当にこの中央チャペルの営みの中でね、神様が今こう開こうとされているこの部分、何かってもう皆さんの人生を見てたら、うわー神様って生きて働かれるんですねって見ているでしょって皆さんが言うような世界だ。いいですか、皆さん自身がイエス様と同じ自覚に立って本当に神様がね生きて働かれるでしょって、ほれこんな風にっていうことをもう日々再々現実の中で周りの方にご提示していくような世界、実はこれがすでに私たちが得ているということの証になるのでございます。ぜひとも本当に私たちですね、神様の前にこのようなリアリティを本当に溢れさせる歩みをですねさせていただくものとなるのではありませんか。昨日もこの件とちょっとこう話してたらね、聞きました。この前装具をつけたらもうなんかこう立ち上がることができたっていうね、まだこう歩くまではないんですけど立つとかまで来て、そして今ねリハビリをしながらこう本当に自分の体がねどんどんどんどんこう動かしていくっていう方向になっているのを語ってくださったんですが、その時にね繰り返しおっしゃったから、もう先生感謝なことばっかりでってこうおっしゃる、もう次から次へと感謝なことが与えられて本当に感謝ですってこう、その顔本当に輝いてましたですね。でも世間の病床は多分全く逆ですよ。もう腹立つことばっかりで、ね、あれもできんこれもあかん、こんなこともできんくなったって、もう嫌なことばっかりですわ、なんとかなりませんやろうかっていうのは多分もう世間で溢れてること、ちょっとまず、今日もウィークリーに残してしまいましたが、私は本当にこの前お風呂屋でですね、ものすごく幸せな気分やったんです。何か言ったら行ったらその日、私はお風呂が無料になって本当に幸せな気分で入る、ものすごくね嬉しいじゃないですか、こうただやわと思ったらですねなんかこう一気味わい深いなと思って感謝やなってこうね楽しんでた。そしたらそこに入ってきた方がですね、またこのお風呂屋もうなってやな、サービス最悪やな、お前なんかあんた言うてですね、もう先導語られて、 私幸せやな思った気分がほのーとこうねこうこう何ていうかな、もうものすごく歪められてね、不愉快になったんですよ。そうでしたろ、これあきませんよ、ここでなってませんよな、どう思います、あんたもそう思いますやろ、思わへんけどと思いながらですね、すんごい今日いいサービスもらってると僕思ってるのにね、なんやろとか思ったんですね。まあ、その時にねやっぱこうね、これがやっぱり世間の現実やなとか思いまして、その時に、私ねどう返そうかなとこうね、すごくこうね考えさせられましたね。ああもなってない、こうもなってないって、ただ単に退散するのは尺やないですか、ね、やっぱりそこでこうどう返すか、ああそういう面もありますよね、あそういうこともありますよね、一応やっぱ受け止めませんとね、ちゃいますやろと言ったところに喧嘩になりますからそんなことやってもしょうがない、でせっかくいい気分が喧嘩になったらさらにいけないので、そうですね、あそういう面もありますね、こういう面もありますね、でもねサクッと返したんです。でも僕今日ね実は幸せな気分なんですよ。そしたらはえ ど何ですか、いや今日ええサービスでタダで入ってますねって言ったら、あそりゃ良かったですなっていう、だからねなんかね今日はねそういうことあんのかもしれないけど、全然こうアバタのエクボ状態、なんかとってもお風呂にしか感じないんですけどってこう返したらですね、その方がはあじゃあ失礼します言って出て行ったんですね。まあやっぱりちゃんと返しとかなあかんとか思いました。闇の力はぐわーっときますけど、やっぱり神様にやってこう命のね恵みをいただいているものがそれに飲み込まれたままでいかんなと思いましてですね、そこで闇と光のバトルをちょっとして、ちょっと光で制圧してですね、あともう一回幸せな気持ちに、ね、なってお湯を楽しんだわけでございます。まあどこでどういう形でって、まあ、いろんな形があると思います。だから皆さんの現実の中でね、まあそういう具体的なねそういうこう場面というのは人それぞれいろんな時があると思いますが、でもすでに父を見てますやろと神様の恵みをね示す場面が必ずあります。それを逃さないで死ぬ前に豊かに今その命をいただいているものとして表していくものとなるのではありませんか。さあ第2番目に覚えたメッセージポイントはこれですね。ご一緒に合格しましょう。3、はい、御言葉の光に照らされて神の導きを得ようため、お風呂場ですかさずそうやって返せた理由は今日の御言葉をずっと思い巡らしていたからでございましてね、あやっぱり御言葉を思い巡らすということからが本当にここでちょっとした時にさっとねことをなすことができる大きな力になるということを私も改めて実感したのでございます。昨日はちょっと次男の方のですね父母会がありまして、もう本当に、野球部のですね、父母の方々の会に、久しぶりにこう入ってきまして、しみじみ思いました。本当に人生かけてこられた方々だっていうね、ことを改めてこう実感しました。まあだいたい小学校1年生から大学のこの入るところまで、大半がまあ新入生のね親御さんだったんですから、まあ、18歳までですから約12年間ぐらいねもうすでにずっと野球に子供をね、送りそして打ち込んでこられた方々、まあ、そういう中でやっぱりこうね、うちなんかは6年ぐらいですね中高だけですから大変でしたわというにはなんかこう恥ずかしいぐらいのですね、まあね努力をなさってるお金も労力も投じている方々ばっかりでございました。やっぱりそのね方々のお話を聞きながら、あ本当にこの方々にとってですよ、これにかけるというねその真剣味というのはもう本当に人生をねほうそのままこう重ねているようなねものなんだなということを改めてご実感しました、やっぱりほとんどクリスチャンがいないんですよ、クリスチャンはもうほとんどいないです。 そうそうです。クリスチャンは基本的に日曜日教会に行きますのでですね、あんまりそういうところにいないんですよ。だからプロ野球にもクリスチャンの選手がほとんどいないんです。ほとんどいないですね。プロ野球ってやっぱりもう一番のエリスグリのところですから、アメリカなんかと全然違うのはそこですよね。アメリカはもうクリスチャンのベースボールプレーヤー山ほどいるんですけど、立派なねもう一流の選手いっぱいいますけど、日本はほとんどいない。まあ、そういうね、ミッションフィールドといいますか、手つかずの世界なんですよ。手つかずの世界だということをまた昨日ね改めて実感しました。そして、まあ関わってる、ね、中でやっぱりこう何かこう証をしたいと思いますね。何かこう証をしたい。でも本当に幸いなことはうちの子供の名前を解説するだけですごい証になるということでございまして、幸い一人ずつ一言ずつね子供の名前と言って、自己紹介してくださいという時間がありまして、終えました。ハレルヤ、名前を堂々と言ってって言うときありますから言わなあかんし、ついでに親の名前も言えるし、ということで、私は立ってですね、とうとうとまた幕下ったわけでございます。ペトロという名前でございまして、まあそこからねお兄さんの名前は弟の名前はみんな聞いてくれますからどんどんさばいてですね、結局はそこで福音を語っていくというね、恵みに預かったからハレルヤでございますけど、まあやっぱりですね、それでお父さんの名前はなんでカタカナですのんとかですね、そういうところからまだ私の証ができるようになってですね、私のは実は牧師の子供で、ね、生まれ育ったんですけど、とうとうとこうそこからねでも、今牧師になりまして、だから、ね、もう一個は日曜日の試合は応援に行けませんが平日は頑張っていきますからというね、そんな中で、まあ、お話をして、まあ本当に交わりがですねやっぱり非常にこう和やかになりますし、聞いた人がまあミッションスクールで、中高大に来た方もいらっしゃるんです。お子さんをね、今考えていますから科学のね下からずっと来た方もいるんですけど、ほとんどキリスト教を知らないですよね。でやっぱりポッとおっしゃいますよね、あの牧師さんってやっぱり日曜日がお忙しいんですねって、すやばいってこう思うんですけど、知らんのですよ。知らんということをもう一度こう改めて実感、中学校でも体験しましたよ。中学校でもそろそろ体験したので燃えましたけど、高校でも体験しましてさらに燃えてですね、大学でも同じやんかということで、ということはやっぱりね本当にこの野球人口の中は全くキリスト教が浸透していないというか知らない世界だということを改めて実感しまして、ここに息子を今使わせるんだぞお前、ね、頑張れとこうですね、夕方飯を食べながらですね、飯を夕食を取りながら、飯を食いながらと言いそうなと半分だけ言い換えたらダメですね、食事をご一緒しながらですね、彼にカツを入れたわけでございます。そういうところに使わされているのだね、本当にそういう中で、本当にこう気づきをまた与えられて、また神様のね、恵みを伝えていかなければならないなということを実感したわけでございます。まあどこからそんな話だったかと一瞬思ってしまいましたが、私たちのこう歩みの中でね、自分自身の果たすべき役割があるでしょう、使命があるでしょう、そうそうそこです。つまり神様は何のためにそこへこうね使わされているのか、私たちが何のために生かされている、置かれているのか、それは本当に神様の言うならば使命を果たすためでありますが、一つ一つの事柄の中にそういうね神様の導きをくださる、確かなるこう励ましと支えを方向付けをくださるということを今日はもう一度覚えたいと思います。その行いが神に導かれているということが明らかにされていく、 そしてその事柄は何で私たちに示されるかというと、詩編の有名な御言葉でありますが、ご一緒に読みましょうか。3、はい、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。もう一箇所130節、はい、御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。アメン。私たちが本当にどういう方向にね歩むのか、あ、これが神様の導きだという事柄を本当に受け止めていく大切な夜べ、そして道しるべ光が御言葉であることを覚えるのではありませんか。だから私たちは本当に神様の前にですね、神様の導きをいただいて、本当にその持ち場立場でなすべき分を果たしていく歩みが与えられるのだ。そのことを今週も本当に主の御言葉に光をいただきながら、はい、体験していくものとなるのではありませんか。今週もきっとね、いろんな局面に出会います、いろんな体験をします。その時に問われます、あなたは何のためにこのところにいるのか。そうだ、この御言葉で私自身の歩みがね導かれているんだということを確認しましたというようなですね、証を今週の歩みの中でまた積み上げていくものとなるのではありませんか。ご一緒にお祈りしたいと思います。神様が私たちが神の子であるということはもう現実のものとしてくださることを感謝し、そして今週もどうぞ主よ、今ここで主を表すものとならせてくださいと、ご一緒に祈ってまいりましょう。アバ父よと呼んでいられます。さん、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。神様、今日もあなたの前に私たちをこうして導いてくださって感謝をいたします。ここに開かれた神様、日々の歩みがあります。それぞれの持ち場立場で神様は体験するさまざまなことがあります。どうぞ神様、それが本当に今現実のものとして生かされ動かされるものであることを味わい知るものとならせてください。そして神様、主の命が遠い先のものではない、今この中で開かれ光を放ち、大きな主の恵みを証として開くものであることを教えてくださるようにお願いいたします。こちらとお一人をしての全人生が主によって立て上げられ前進することができるように、主の豊かな恵み祝福が開かれる歩みとしてくださるようにお願いいたします。主イエス様の格別の御助けがありますように、イエス様の御名によってお祈り